ワンサイズポッドキャスト、
ジョイブレ
アンテナおまけ。7月31日おまけ配信。はい、
イエイ。
なんか中澤さんまだ気抜いてる？大丈夫？
大丈夫大丈夫。
もう始まったよ。ほんま
始まった。
ほんま始まった
よ。
いやーね、本番前にね、ちょっと打ち合わせをして、うん、静かなトーンになると本番行くときにびっくりしちゃうよね、なんかね。
突然ね、わーって入られたね。
そう、声の張りがね、うん、急に出ちゃうからね。
そうそう、
びっくりしちゃうよ ね。どうよ、暑いけど、どうよ。
暑いね。
いやー、暑いね、蒸すね。
ね、もう今年初冷房入れたよね。
あー、入ってるね。
やっぱね、
空気温してるよね。
はい、3人もワンルームに男がいて、うん、でしかもね、日中 ね、うん、ね、収録しての日中だから、うん、日中にちょっとこうさ、なんか暑いことするわけじゃない、
ね、
ラジオ収録したりとか、
う
ん、そうするとやっぱり暑いよね。
暑いよね、4回もあるしね。
うん、しょうがないよね。
しょうがない。
まあそう、夏ですよ。
はい、
ね、
夏だ。
もう本当にね、3人がぐだーっとしまま、うん、まあ7月31日のおまけ配信始まりましたけども、まずはね、じゃあ、あれの番組から行ってみようか。
あれか、
あれ、ちょっと待って、あれってどういう、
まずはあれから、まずはあれから行くんで、ま
あ、ちょっとあれから行ってみましょうかね。
一旦 CM。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤正人でした。
勝也浩二の普通に真面目といったわけで、今回初めてこのラジオ番組を始めたわけですけども、まあね、自分でね、ラジオ番組何を始めようかと思った時に、まあ、普通に真面目な話してなっていうのがあったので、ラジオ番組名から普通に真面目っていう番組名をつけてみました。どうも、粕谷浩二です。よろしくお願いします。さあね、まあ普通に真面目な話をしていきたいところなんですけども、まあ何せね、一人じゃ特に今話すことを考えてないので、ゲストに頼りたいと思います。今回のゲストはおなじみ平井正幸さんと中澤正人さんでーす。
はい、どうも。普通に真面目って番組の割にはいい加減だよね。
あ、そうですよ。でもいい加減なトーンで、まあ時々ね、冗談も言いながら始めていくけども、うんうん、内容は普通に真面目なことを喋るっていう結構本当、なんかさ、ラジオ欄とかね、
はい、
あとこうインターネットでさ、うん、番組名とかを調べた時に省略して普通って書いてあったらちょっと面白くないかなと思って
普通あるあるある、あるあるある、
番組名普通とかちょっと略されて書いてると面白いかなって思でも面白いこと考えてる割に普通のことを喋るっていう、
ね、真面目って書かれても困るけど、
そうそうそう、そういうちぐはぐなところを狙ってるわけですけどもそう、普通に真面目な話をしていきたいなと思うわけ、
はいはい、
で、まあ、中澤さんと平井さんをねゲストとして招いたけれども、特に話すことも決めてなく、まあ、第1回なんでこれから何があるか分かんないけども、第1回目としてはとりあえず2人のなんかな、こう夢に向かう自己紹介絡みのお話、
うん、
っていうのをちょっと普通に聞いてみようかと思っているんですけども、はいはい、平井さんは、平井正幸さん
は、
は
い、平井正幸です。
今職業っていうか目指しているものは何なんですか？
役者ですね。
役者、
まあ映画俳優です。
映画俳優、
はい。
おー、なるほど。その平井さんの映画俳優こう目指したきっかけとか、まあ、例えばインタビューでね、あなたはなぜ映画俳優をやってるんですかみたいなことを聞かれたとしたら、どういうことを言うわけ？
どういうこと？
うん、なんかこうね、運命的な出会いがあって、うん、こっちの道に進みましたとか、なんかあんじゃん、こうきっかけとか。
きっかけね、
ものすごいさ、情報的な質問っていうかさ、まあ、出会ってどうもっつって、私何々やってますみたいな感じで仲良くなり始めると、ところで今の仕事には何で疲れたんですかとか結構聞かれたりするわけよ。
うん、
そういう時になんて答えるのかなって思って、
まあ強いて言えば、まあ大学時代のサークルで自主映画に出たのがきっかけってことかな。
うん、ほうほうほう。で、うん、ああ映画で役者やるの楽しいわとか、
まあもともと その舞台の方をやってて、
うん、演劇だね、
うんうん、でまあ舞台だけでやっていこうかなって思ってたところにその、うん、まあちょうど先輩に呼んでもらって、
うんうんうん、
自主映画に出させてもらって、
うん、
あ映画もいいなって思ったのがきっかけじゃあきっかけか、
うん、じゃあスタートとして役者的なものをやりたいなっていうのはもっと前からあったけど、
うん、
あ映画の役者結構本気でやりたいなってなったのはそこがきっかけみたいな
本気でそれもまあ別にそこでパキって変わったわけではないから、
うん、あええー、やんって、うん、映画もええやんみたいな、
うん
うん、はっきりとした感じじゃないんだね、
うん、
徐々に徐々にって感じ、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、で昔から人前に出るのが好きだったとかはあったの？
ああ、まあ小さい頃は結構目立ちたがり屋だったけど、
うんうん、
別にそうでもない、
特別そういうわけでもなく、
うん、
俺ってかっこいいっていうナルシストが昔から目覚めてたってわけでも、
でもなく
特になく、
うん、
へえ、結構じゃ流れに身を任せてたら役者やってますわみたいな、
いやそういうわけ
でもなく、そういうわけでもなく
、うん、
なんかなるべくしてなったのかな、
雲のような男だな
多分なんか、まあ、感覚的な話もね、うん、普通に真面目に話すにはいいのかなって思います、うん、中澤さんは、
うん、
じゃあ声優を目指したきっかけと か,、
うん、
なんかそういうのはあるのかな。
あのきっかけ自体は多分そんなに深くないというか、
うん、
あのやっぱりもともとアニメとか漫画とかあの映画とか好きだったから舞台も見てたし、
うんうんうん、
で、まあ、生きてるうちにこう何をやっているのが好きなのかってことを考えるわけじゃないですか、
うん、まあそうだね、これやってる時楽しい、うん、好きっていうのはあるよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
で、
う
ん、その中の好きの中にこう演技をする表現をするっていうのが入ってきてて、
うんうん、
だから最初のうちは役者普通に役者になろうと思ってたんだけども、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、その中で、まあ、生きてるうちに出会いとか、
うん、
あと、まあ、それこそ自己紹介する時とかで、
うん、
あ声優を目指してる中澤松友ですみたいなこと言ってて、
うん、
でまあそうやっていろんな人との出会いの中で自分は声優になりたいんです、声優になりたいんですって言ってきてたらもう声優になるしかないじゃないかって思って、もともとやっぱりアニメ漫画が好きなのもあったけれども、そういう世界に入っていきたいなって思ったのはだんだん気持ちが強くなっていったって言ったのがいいんですかね。
うーん、
あとはその自分の身の回りに声優に関連のある人が結構多かったっていうのもありますね。
結構必然的に表現するみたいな、うん、役者と か, なんか演技をする人っていうことを考えてたら、まあ、周りに声優っていう仕事っていうのが、
うん、
まあ、身近にあっ て,
あって
これだって思ったみたいな、
うん、
へえ、なんかそうなんだね、意外とこう、うん、ふわっとした感じで入っていくんだね。
やっぱりね、劇的な出会いっていうのはなろうと思ってからいろいろ得ていくのが多かったかなっていうのが思う。
うん、でもだから、まあ、いろんなものを見て声優だって決めたっていうわけじゃなく、
うん、
気づいたら声優がいいって思ってたみたいな、
思ってた、
へえ、
うん、細かいきっかけはいろいろあるんだけれども、
うん、
でもやっぱりその細かいきっかけは全部声優になりたい自分に引っかかってきてて、
うんうんうん、
だんだんどんどんどんどん気持ちが強くなってっていう感じ、
だんだんだんだん声優が好きになっていくみたいな、
うん、そうそうそう、
どんどんどんどん好きになっていくみたいな、最終的に結婚しようみたいないや、まあ、じゃあ結婚って言うとそうだけど、まあ、
人生においてはね、
そう、うん、一生これやっていきたいっていうところになるってことだよね。
普通に声優が好きだったっていうところから声優になりたいっていうところのターニングポイントとかも、
うん、
まあこれもいろいろきっかけはあるんだけれども、
うん、
あえて言うんだったらやっぱり高校1年の時に受けたオーディション、
うん、
当時声優グランプリって雑誌があって、
はいはいはい、
それの応募でいろんな事務所が審査員として参加して、で欲しい人に札を挙げてみたいな、
うん、
ドラフトともちょっと違うけれども、
うん、
そういったオーディションがあって、それに受かったのが、まあ、ターニングポイント、大きなきっかけといえばきっかけなんだなと思います。うん、
そうか、だ結構まあ声優以外も見てないってわけじゃないけど、うん、やっぱ手に取ってるのが声優に近い、まあ、声優グランプリのオーディションを見たとかっていうのが、
そうそう、
他のなんかなんだろう、月刊オーディションとかじゃなくて、
うん、
声優グランプリのオーディションが目についたとかっていうのが、やっぱこう自然な流れでそっち行ったって感じなんだね。
そうですね、う
ん、へえ、 結構あれなんだね、自然に思ったっていうのが強いんだね。
そうだと思う、
うん、だから夢を見てて楽しいのかもしれないしね、
うん、で、うん、なんか今時の話になっちゃうけども、逆転すると若い人はそうい こうきっかけがふわふわしてるから、
うん、
あの思い切りよくいけないとかってあったりするのって聞いたりしない？結構
まあそこら辺はね、結構これからも話していきたいところですけども、うん、ちょうどこの番組持ち時間が短いので、そろそろこの辺にしましょうかね。でまた詳しい話を聞きたいって思ったら、僕のこの粕谷浩二の普通に真面目の番組に呼んで普通にトークをしていきたいと思いますので、もしリスナーの皆さんもまたこの番組聞きたいって思ったら、ご意見お待ちしております。以上、粕谷浩二の普通に真面目でした。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井正幸でした。
中澤雅智のスパステ。はい、どうも、中澤雅智です。まあ、何回かこの番組やってるんで、まあ、皆さん大体のテンションはわかると思うんで、ぬるーくゆるーくお送りしたいと思います。改めまして、靴下の、親指のところに開いた穴を、足の指をキュッと締めることによって隠す中澤雅智です。今回はね、またゲストをね、お呼びしたいと思います。早速ご紹介しましょう。粕谷浩二くんと平井正幸くんです。
はい、どうも、粕谷浩二です。エンターテイナーの粕谷浩二です。
平井正幸です。よろしくお願いします。
特に頭にはつか、頭にはつかないんだ。
頭にはつかない
。というわけでね、今回はですね、ちょっと、不思議な情報というか、ゆるーりトピックスというものをお送りしたいと思うんですけれども、なんて言えばいいんでしょうか。ちょっとあんまり注目されないけれども興味が湧くんじゃないかなっていう思うニュース記事を、この3人でちょっと検討していこうっていうね、そんな、ゆるりトピックスのコーナーでございます。
はい、
まずゆるりトピックス第1弾、
第1弾
今年の仮面ライダーは超豪華。
そうなんだ。
はい、今、平成ライダー10年目の、仮面ライダー、仮面ライダーディケードというのが、テレビ朝日系列の番組でやってるんですけれども、うん、この仮面ライダーディケード、番組の中で様々なそれまでに、いた仮面ライダー、ヒーロー仮面ライダーの世界を巡っていくという物語で、
はいはい、
今のところ11の世界を巡ったところなんですけれども、今年の8月8日から、上映されます、仮面ライダーディケードの、劇場版にはですね、この平成仮面ライダーだけではなく昭和の仮面ライダーも全員集合するという超豪華ぶりなのです。
藤岡弘から
藤岡、本人が出てくるのは、仮面ライダーブラックだけなんですね。
あ、なるほど、はい、仮面ライダーは出てくるけどっていうことなんだね。
そうなんです。
全身とかやらない
ですでも、その仮面ライダーブラックは変身ってやると思いますが、で、この仮面ライダーの、昭和ライダーも出てきた中で敵なんですけれども、はい、大ショッカーという、ショッカーという悪の組織のパワーアップバージョン、大ショッカーと戦うことになる。
あ、昭和チックやね。
ね、昭和チック
なんですよ。パワーアップの仕方が。
ダサさがね。
このダサさがね。もうこのセンス僕は大好きなんですけれども、で、これに、さらに言うと、僕が出演しています。
はい、
今年の仮面ライダーの映画版に出演しています。何で出てるかはまだちょっと秘密ですけれども、情報公開できるようになったら見つけていただきたいと思います。で、どの仮面ライダーが好き？
いきなりか。
昔見てたやつとか
僕ちゃんと見て、思い出に、うん、思い出にっていうか見たなっていうのを覚えてるのが、うん、仮面ライダー電王っていうやつだけだから、はいはいはい、それ以外は覚えてないですね。
うん、あ、ちっちゃい時のとか。
ちっちゃい頃、うん、なんか RX?
はいはいはいはい。
とか、見てたとは思うんだけど、もう全然覚えてない。全然覚えてない。
世代といえば世代だけど、
うん。うん。だからまあ、電王が好きだったかどうかも別として、うん、見たっていうのが、そのぐらいですかね。
まあ僕はクーガー。
ああ、クーガー、
ね。やっぱり。
ね、小田切丈さんが。
して
なさって。
その、平成仮面ライダーと言われる最初の。
そう。
ライダー。
そうなんだ。へえ。
でまああなんか復活するんだみたいな感じで見てたから、うん、あちょっと思い出というか。
なるほど。
うん。ありますね。
こんな二人のちょっとした場面も見られてね、リスナーさんはお得だと思います。それではトピックス第2弾。
第2弾。
はい。
敬語が3種類から5種類にというニュースが。
全然わかんないね。
まあ、要するに、さする、させる、申すとか、いたすとか。
謙譲語、丁寧語。
そう、今のところ、うん、尊敬語、謙譲語、丁寧語の、この3つがあるんですけれども、うん、これがですね、2007年の2月2日に、敬語の指針という形で、答申が提出されました。
答申？
ああ、まあ、なんだ、書類というか、うん、そういったもの
が。お役所がやったってこと？
そうです、そうです。
はいはい、
で、これまではその先ほど申し上げた3つに分けられてたのですけれども、この指針ですと5つに分けられてるわけです。まあ、簡単に言いますと、尊敬語、丁寧語、謙譲語1、謙譲語2、
1、
2? あと、美化語。
美化語聞いたことある。
あ、マジで？
うん。
あと、改まり語というのも、出てきました。
何だろ、6つ目
?6 つ目。これは、指針の中の、別項目で書かれたものなんですけれども。
あ、敬語とは別の字っていう感じか。
で、これが出てきたんですけど、謙譲語の1と2って分かりづらいですよね。
一切分かんないです。うん、
これがですね、会話をしている中で、話題に登場する人物、まあ、要するに、今そこにいない相手を、低めることによって、その話してる相手を高める謙譲語1。
あーはーはー。自分以外の人をへりくだる。
そう。
はあ。
で、もう一個はですね、まあ、同じように話題に登場する人物、それは、まあ、その目の前にいる人でも、その場にいない人でもいいんですけれども、その人を低めることによって、その話を聞いている人を、に敬意を表す謙譲語2っていうのがあるんですよね。
なんだ、よくわかんなくなってきたぞ。
っていうちょっと僕も違いがよく分かってないところなんですけども、こういう興味深いのもあります。またさっきも出ましたけど、美化語、
はいはい、
これはまあ簡単なんです。表現の上品さ、美しさの水準を上げるために用いる。例えば茶だったらお茶、近所だったらご近所、
でバカだったらおバカ、
大ごとか、そうそれがそれ敬意を表してんのか、水準を上げてんのか。
いや、だから敬意を表すんじゃなくて美化してるってことでしょ。
まあまあね、
おトイレ、お手洗いっていうのも別に敬意を表してるわけじゃなくて、そのもの自体を少し美化してるってことだよね。
なるほど、おバカとかね。
そうそう、
なるほどね。まあそういった感じで、こんな面白いトピックスが、こんなゆるい感じで話していきました。というわけでお送りしました、中澤雅人のスパステ。もうお別れの時間になります。結局何を話したかっつったら仮面ライダーの話ばっかりになったような気がします。特にこの二人に、あんまり話聞かないで、なんか勝手にずっと話してたなーっていう感じが非常に申し訳ないんですけれど、お二人ともご協力ありがとうございました。
エンターテイナーの笠谷浩二でした。
どういたしまして、平井正幸でした。
というわけで、またお会いしましょう。中澤松友でした。バイバーイ。いい湯だな。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、笠谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 粕谷浩二でした。
平井正幸の気まぐれオーケストラ。はい、平井正幸です。どうもよろしくお願いします。なんかね、暑いね。もうなんか暑すぎて死んでないですか？大丈夫ですか？いやー、もうちょっと自分家の部屋にクーラーがないもんで、毎朝毎晩ちょっと寝苦しい夜を過ごしています。平井正幸です。まあなんですかね、ちょっとあまりに暑すぎて、もう朝とか暑さで起きちゃうんですよね。もうなんか起きてうわーってなりながら、うわーってまた二度寝をするっていうのがもう日常になってます。なんかいいんだろうかって思いながらいてますけども、まあ そんな感じで、まあ、暑さを吹っ飛ばすゲストの方を二人呼んでおります。涼しい感じのゲスト、粕谷浩二くんと中澤正友くんです。
どうも、粕谷浩二です。よろしくお願いします。
どうも、声優の中澤正友です。
何キャラ？
涼しげにお送りします。
はい、はい、ということで、まあ、こんな緩い感じで始まった、平井正幸の気まぐれオーケストラですけれども、
はい、
初のゲストなんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつまで続けるの、中澤くんは。
いや、涼しげに、暑さを吹っ飛ばすっていうか。
あ、そうなの、
ね、はい。
じゃあ、お願いします。ちょっと、ここら辺で、休日の過ごし方なんかをね、聞いていこうかと思って、
はい、
まあ暑いからなんか暑さしのぎに、
うん、
なんかいい打開策とかないかなって思いましてね。まあ僕はもう起きてもううわー暑って感じでなってるんで、
うん、
まあ朝風呂を浴びるわけ、朝シャワーを浴びるわけなんですが、なんかそれでまあ目を覚ますしがてら、
うん、
もうベタっとした感じの暑さを流して、うん、フレッシュに頑張ろうっていうね、
うん、
そんな感じなんですが、うん、じゃあ中澤くんは。
僕はね、まあこれは熱中症予防にもなるんですけれども、うん、アイス。
アイス、
うん、本当に寝苦しい夜とかアイス1本食べるとね、割と体が冷えてね、熱帯夜にはとてもいいんです。
なるほど、
はい、アイス1本効きます。あとは、うん、まあこれまあ大体寝たいような話ですけれども、寝苦しいの嫌ですもん ね、うん、
ね。
だから、寝ご座。
ね、寝ご座、うん、あ、ご座、
そう、布とか毛布とか、その、敷布団のに使うやつじゃなくて、
ほうほうほう、
寝ご、ご座を引く。
ああ、まあ、布団、気持ちいいけど、暑いもんね。
熱溜まってくるからね。だから、そういうのが一番いいなと思って使ってます。
なるほど。うん、じゃあ、粕谷くんは何か。
僕、夜は疲れて、そんな寝苦しいとか気にせず寝ちゃうパターンが多いので、
あんまりね、うん、
僕はあんま眠れない方じゃないんですよ。
あ、
ただ、僕がやってるっていうのとはちょっと違うんですけど、
うん、
やってみたいなって思ってることがあって、
うん、
それが、爽快バブシャワーっていう。
ああ、はいはいはい。
そう、ね、シャワーを浴びるじゃないですか、
うん。
僕も朝シャワーを浴びる派なんですけど、
うん、
シャワーをバーって浴びて、で、シャワーから上がる手前でね、その爽快バブシャワーっていうのを体にファーって塗るわけですよ。
うん、
で一回シャワーで流すのシャーって、
うん
うん、そうするとそのほてった体が少し冷えて汗の引きが早くなるんだって、
うんうん、
だからそうシャワーから出る前に一回こうつけて流して、でシャワーをキュッと止めて出るじゃない、
うん、
でバスタオルでガーって体拭いてる時からもうファーってするわけ、
うんうん、
そうするとこう朝一番でシャワー浴びて、でこう家を出るまでの間とかにじとってくるさ、この体の、
ね、あるね、
暑いなとかいうのが少し冷え、うん、引くらしいのよ。
うん、
それはちょっとやってみてえなって思う。
ある、うちにある。
お
さ、シャワー浴びてさ、
うん、
でさ、まあ、会社行くから、
うん、
そう体拭いてさ、服着るじゃない、
うん、
で会社行く準備するじゃない、
うん、
家出るときにもう汗かいてるもんね。
早い。
あるある。いや、
まあ確かにね、それはあるある。
シャワー浴びてると体ポカポカしてるからさ、
うん、
あちって、もうすでに会社行く手前からもう汗かいちゃってるみたいになるから、
うん、
それちょっとやってみたいなって思うとこあるよね、う
ん、なんか風呂上がりにトイレ入ると絶対汗かくよね。
あ、びしょびしょになる。
もうなんかトイレでこう、もうしかもでっかい方やってるともうこうやばいよね、こう。
あるある。
上がってせっかくさっぱりしたのに、
あるある、
なんだこの汗は。
あるね。
トイレ暑い方なんだ、
ね、暑い、換気がないから、
あ、
やばい、
ね、それ共感。
まあそんな夏特有なトークをしてますが、
うん、
ね、こうなんだろう、暑い夏を乗り切るのね。おい、大丈夫か。
ひどいな。
すみません。
そんな感じの話をしてきましたが、まあこのあたりでそろそろ終了しようと思います。
うん、はい、気まぐれに。
まあ気まぐれになんで、まあもうちょっとね、曲紹介とかね。したかったけどね。
曲紹介とか。
なんかいろいろ、準備不足というか、まあ、いろいろ大人の事情がありますんでね。 そんな感じなんで。
スポッドキャストですもんね。
う
ん、
ね、う
ん。はい。
だから、まあ、いつかは曲紹介できるような番組にできたらね、
うん、
いいよね、
うん、
やっぱ曲紹介してなんかこう曲に何か終わりあたりに何か、
うん、エンディング
とか、ね、メッセージ的なやつとか
そう
つけたいわけ
こう、うん、さあ先ほど紹介しました曲に合わせてみたいな、
うん、イメージだけやってみればいいんじゃないの、うん、
え
好きな曲を流した手で、うん、今お聴きだれたのは
あるねそれ やってみる
やってみてもいい
よっか、ま
あ、じゃあ平井さんの番組だし
心の中で流してください、うん、みたいな感じで
まあいっか
やらないんだ
それはいつかいつかお聞きお耳に入れることにしましょう
あ
まあそんなわけで平井雅之の気まぐれオーケストラでした。
中澤さんみたいに何にも考えないでいられればいいのに
当たり前だよバカポッドキャスト
ポッドキャストっていう締めどういうことだよ
もう一回
さあお聞きいただきました加瀬浩二の普通に真面目と中澤まさともの「スパステ」そして平井雅之の「気まぐれオーケストラ」ということで、
はいはいはい、
今回ねあなんか何やるって話しててね、
うん、
でまあ以前に中澤まさともの「スパステ」ってのをまあ、中澤さんが自分パーソナリティでやってみたいっていうのがあったからやってみたよねなんて話してみて、
うん、
じゃそれぞれ一本ずつやってみるみたいなね
っていうね、
うん、
冒険がね、
うん、それでそれぞれが構成を考えてきて、
うん、
実際その構成一切知らないまんま番組を本人が始めていくっていう、うん、中澤浩二の普通に真面目も二人にはどんな話をするとか一切言わずにはいって言って入るっていう。で、スパステもね、何やるか一切知らずに行ったしね。
うん、
そう、平山さきの気まぐれオーケストラとかでやりながら気づいたけど、ゲストに呼ばれるか呼ばれないかも決まってない段階で
そう
やってるから、気まぐれオーケストラの時とか僕クスクス笑いながら、このクスクス笑いはスタッフのクスクス笑いでいいのかな、それとも次のゲストに繋がるのかなってちょっと探り探りでね、やってみたところあったよね。うんどうだったでしょうかね、リスナーさん聞いてみて。
ねえ。
うん。笠谷浩二が、まあ、自分メインパーソナリティ2人をただのゲストとしてちゃんとやったのは多分こんな感じでやったのは初めてだよね。
うん、
うん、なんか、まあ、どっちかにフューチャーして番組を進めたっていうことは多分あると思うけど僕が全部僕だけみたいな僕の番組としてやったのは多分初めてですね。まあ、僕はあんまでもテスト変わんなかったかな。
A パートとあんまり
普段のね、
うん、
チョイズレアンテナの前半
前半とね
あんま変わらない。でも本当になんか割とさ3人でやってる番組だとボケてボケてとかツッコむツッコむとか結構やってるじゃない、
うん、
ただ今回は本当に普通に真面目な話しようっていうテーマでやってみました。
如実に時間切れがあったのがね、
うん、そうそうそうだ結構ねあ喋るな中澤さんとか思ったりしながらやりました。それもいつもの前半と同じか、
うん、まあ
そんな感じですかね。
そんな感じか。
だまあ僕あんまりこうあいつもと全然違うっていうのはなかったね、
うん、
中澤さんのはどうでしたかね。
ちょっと、うん切り込みは変えたんですけれども構成が甘すぎました。
いや構成は普通だったよね、
うん、構成は普通だったんだけどもちょっと進行が悪すぎて
そうだね
申し訳ないです
喋りがね、
うん
まあ、僕らは何を喋ったらいいか分からなかったな、
まあ、なんか仮面ライダーの話をちょろっとした感じ、
うん、
でもちょっと意外な話も聞けたんで面白かったです。
お
う、
うん、おうなんかあったっけ意外な話。
いや仮面ライダーに関して
ああ
それぞれやっぱあるんだなと、
う
ん、
そうかクーガーがね、
う
ん、
そう
意外と僕らが思ってる以上に平井さんには印象に残ってるやつがあったんだね、うん、とかね、うん、そういうのあったね、うんまあ、僕らの発見はねまああるんですけど、おのおの。まあリスナーさんが聞いてどうだったかっていうのがね、結構気にかかるところではあるよね。どうだろう、中澤さんのパーソナリティっていうのでも今までやった、
うん、
もっとぐちゃぐちゃなスパステよりは結構良くなってたよね、うん。
結構いい感じね。
やっぱ中澤さんも成長してるってことだよね。
一応ね、
うん、
もうちょっとちゃんと進行したいです。なんかねコーナー名をねポロって言っちゃったのがねダメだね。仕切り直しがね。
平井さんの気まぐれオーケストラってさ、
うん、
気まぐれオーケストラってどっかで話出たっけ？
いや、
なんか
聞いたこと
ある。タイトルに聞こえがあって、う
ん、ああ前やってたブログがあの空色オーケストラ、
ああそうや。
でそれにも気まぐれを空色を気まぐれに変えただけ。
ああ
そんな感じです
か。そうだ。そうだ。オーケストラっていう聞き覚えがあったから、
うん、
あれどっかで話したんだっけなって思ったら、あそうだったそうだった。
そうそうそうそう。
あ、ソライロオーケストラね、あったね、
あったね、
うん、あ、それそっちの話じゃないや。でも平井さんのメインパーソナリティっていうのは結構聞き応えあったよね。平井さんの話を振りつつ自分でこう集約してまとめていくっていうのは、うん、なかなか普段はやらないからね。
まあね、
うん、
結構ざっくりざっくりな感じで進めたけどね。
あ、結構いい感じだったね、うん、なんか
ゲスト紹介まで長い長い。
そうそう、
でも最初ね、うん、ゲスト呼ばないでおこうかって思って、
うん、いや、そのパターンかなと思ったから僕もう探り探りだったわけよ、うん、このまま行くんじゃないかと思ったわけ。
あ、これ
持たないなって
思ってもう急遽呼んでしまった。
実際の番組だったらひどいな、ゲスト呼んどいてもしかしたらあの呼ばないかもしれません。
そうそう、それでまあこの場だからできることっていう、う
ん、そうだね、僕らのなんか一回やってみたいこととしてね、一、うん、回やってみたよね、うんうん、あと1人7分っていう持ち時間も結構それぞれね、こう捉え方が違ったかなっていう、うん、平井さんは7分長えなって思ったりとか
思
僕とかは、うん、ああ短い短い短いって、締めらんない締めらんないみたいなことを思ったりとか、うん、結構あったね、うん、いや面白かった。これまた今度やってく、
ありだね、
ちょいちょい、うん、ちょいちょいやってく、
まあ、
まあまあ、
まあまあ、
ちょいちょいやっていくかどうかも、まあ、リスナーさんの声でね、
そうそうそうそう、
二度とやらないでっていうのがあって、まあ、二度とやらないし、
柔らかく、
もうぜひやってっていうのであれば、まあ、次回8月31日かなにおまけ配信があるけど、もうそういう声があればすぐさまやってもいいし、
はあ、
まあね、それぞれね、うん、やったりやらなかったりしていきましょうかね。
はい、
はい、そういったわけで今回2009年の7月31日こんな感じでお送りしました。
はいはい、
次の放送は8月1日ですね。
はい、
はい、はい、楽しくお送りしてまいりますので皆さんどうぞお楽しみにしてください。以上お相手は明るく喋るエンターテイナー粕谷浩二と、
ぬるーくぼやーっと喋る中澤雅人と、
ゆるーくざっくり喋る平井正幸でした。
また次回。さよなら、
ま、明日。